おはようございます。クロキャスト黒でございます。また農場の片隅からね、おそぼそっと喋らさせてもらってるわけでございますけども、まあ5月に入りまして、ゴールデンウィークも過ぎて、そろそろ病にかかっている方も多いんじゃないでしょうか。5月病、ね、まあそんな枕言葉をともかくとしまして、まあ、娘のね、まあ、塾、まあ、中学1年になってから新たに始めた塾があるんですけども、まあそこが私が中学生の時に通ってた塾でもあったりもしましてね、いや懐かしいなと思いながら通わしてるわけなんですけども、夜遅くにねやってるもんですから、それこそ、まあ、夜の7時から始まって、最終的には9時50分まで、小学校の時にはねここまでの夜更かしをさせるっていうことはなかったもんですからね、ですんで、いやこんな夜遅くまで勉強させて、娘大丈夫かしらって心配にはなったりするんですけども、それ以上にやっぱ送り迎えはもう必須ですよね。大事な娘ですから、もしねその塾の通いでさ行き帰りでこんな暗い夜道をさ一人で歩かせるなんて危なっかしくてしょうがないっていう風にやっぱ思っちゃったりするもんですね。私も毎度毎度娘の塾が終わるたびに迎えに行くわけなんですけども、でも私がその塾に通ってた時っていうのは親の送り迎えなんていうのはまずなかったですからね。自分で自転車で勝手に塾に行って終わってね、その後補習とかあっても10時半ぐらいまでその塾に行った時もありまして、そうね遅い時には11時までね、その補習が終わった後にもねこの先生と一緒にね他の友達と先生とこう絡んでねなんか、机並べて卓球とかやったりとかして遊んでたぐらいですかね。でその後に、塾の帰りにね途中であの自販機があってね、自動販売機で友達と一緒に50円ずつ出し合ってね、で2リットルのなんかコカ・コーラとかねスプライトとかなんかそんなもんねこうみんなで買ってこう回し飲みをしながら家まで帰って行ってたっていうね、なんかそんなようなことやっておりましたんで、本当にね今の子たちみたいにねもう親の送迎は必須みたいなね、そんなこと昔なかったんだよね。なんでここまで神経過敏になるような世の中になっちゃったんだろうなって、こう娘の塾のね送迎をしながらなんとなくそんなようなことを思ったわけなんですけども、考えてみたらね、その後からなんていうかね、どこどこで子供が誘拐されて、なんか悲惨な結末に終わってしまいましたみたいなような報道が、それこそ私が高校生大学生ぐらいの頃から頻繁にワイドショーに出てくるようになって、ああなんかもう子供を外で遊ばせるっていうのが危ない時代なんだっていう風になんか思わせるようになった頃から、だからそういう親の送迎っていうのが必須っていう動きに変わっていったのですかね、なんていう風に思って、だからまあ仕方ないなって、私だって娘大事ですから、まあ、心配ですからね、それは送り迎えするのには別に文句の一つも何もないんですけども、でもまだ日本はマシな方なんだなっていうことを思わさせられるような話っていうか、そういうのを聞きましてね、妻の生まれ故郷でありますアメリカはアイオワ州、まあ、アイオワ州だけじゃないんですけどね、もうアメリカ全体がなんかそういう感じになっちゃってるらしいんですけども、とにかく子供を外で子供たちだけで遊ばせたりするっていうのはご法度だみたいな、とかそういう感じになっちゃってるらしいんですよ。それこそですよ、私もちょっと気になってアメリカ誘拐っていうキーワードでね ネット検索してみたらね、バーンとそうネイバーまとめてみたいなやつが出てきたんで、それ読みましたら、1日あたり2000件の誘拐事件がアメリカでは毎日発生しているという。2000件ですよ。どんな県の人たちがね、常に神隠しにあってんだよみたいなね、でその2000件の誘拐事件のうちの 85% がやっぱり子どもたちであるという、この異常事態。まあちょっとそのネイバーまとめのリンク後でブログに貼っときますんでね、まあ皆さんちょっと見ていただけたらなと思うんですけども。で妻もね、なんかそんなようなこう話をね、こう Facebook を通してアメリカの友達からこう聞いたりしてて、ああでもなんか昔からそういやそうだよねみたいな。ちょっと待って、昔からどうも妻の幼少期の頃からね、アメリカっていうのは常になんかよく子供たちがさらわれたりするっていうことはあるらしいっていうねことらしくてね。でそれで私もちょっと古い記憶をねパーってこう思い返すと、ああそういえば私が18年かそこら前ね、18年ぐらい前にアメリカ留学してた時にも、そこら辺の近所のスーパーに買い物に行くたびにポスターを見かけてたわけですよ。でそのポスターにはもう50人ぐらいの子供の顔写真がバーってプリントされて、もうぎゅうぎゅう詰めにこうプリントアウトされていて、でその下には名前とかね、名前あの年齢とかが書いてあって、今この子たちが行方不明です、見かけましたら、ぜひ警察に一本電話くださいっていう、必ずどこのスーパーとかね、なんかこうホームセンター的なところに行っても、どこに行っても必ずそれが貼ってあるんですよ。で私は最初のうちはね、ああアメリカ全土でこのぐらいの行方不明の子たちがいるんだなっていうふうに勘違いしてたんですけども、違うんですね、その町でそんな県の人数、多いっていうことね。でまあそのね、ネイバーまとめの方をこう読み返してみると、まあなんだかんだ言ってそのなんか行方不明になってる子たちの結構それなりの割合の子たちのその、まあ、犯人というのが元旦那だったとかね、元奥さんだったみたいな、いわゆるアメリカっていうのは離婚大国ですからね、もう離婚率があんまりにも高い。で、まあ、親権争いをして、で負けた方の側がそれでもやっぱり子供に会いたいっていうような意味合いで子供をさらっちゃうっていうような。でまあこのぐらいだったらまあちょっと人情的にまあ分からんでもないわなっていう気分には一応なるにはなるじゃないですか。でもやっぱりそれでもやっぱ半分ぐらいなのかどうなのか分かんないですけど、もう純粋にじゃねえな、単純に性的目的でその子供たちをさらって、でそういういけねえことするような、まあ極悪人とかもやっぱり結構いたりするわけなんですよね。でアメリカっていうのはやっぱこう土地が比例じゃないですか。でなおかつこう州ごとになんかこう警察の管轄っていうのが分かれていて、で微妙に法律とかも違ったりするもんだから、州をまたいでね、その子供さらいがこう逃走されちゃったら、もうその時点でもうあーってその誘拐事件のなんか捜査の仕方っていうのもうやむやになっちゃうみたいな感じだから、こう今のアメリカの状態っていうのが本当に誘拐がしやすい環境にあるということなんだなっていうね、もうその話聞いてからゾッとしちゃいましたね。だからね、その妻のお友達、お子さんがいるんですよ。そのお子さん学校がね、自分の家の目と鼻の先にあるんですよ。本当歩いて 2,3 分で行ける位置に学校があるにもかかわらず、絶対徒歩では学校に通わせないって言うんですよ。スクールバスで必ず行かせるか、それともこう自分で車で学校まで必ず送り届けるか、これを確実にやんないと怖くてしょうがないっていう。へーってね、まあ どんだけ恐ろしい状態になったんだアメリカと思ったんでね、まあ、そういえばですね、昔の映画でスタンプドバイミーっていうのはありましたよね。それこそあのリバーフェニックスが幼少期の頃に撮った映画ね、あのキーファーサザーランド、24のね、ケースケースケーって言ってる、まあそれがまだ若い頃に撮ってたもう青春映画、近所の男の子たち4人がどこどこのね森の奥で、死体があるぞと、その死体をはあの発見しに行こうぜと、でその死体を発見したら、その行方不明になってるその死体を発見したら俺たちは有名人になれるぜっていう、でそこにね、それ同じような話を聞きつけた不良どもがね、なんかこう嗅ぎつけてきて、でそのどっちが先にその死体を見つけるかみたいな感じで、でその少年たちはこう徒歩でね、こう電車の線路の上をこう歩きながらこう探しに行くっていう、そういう、まあ、ちょっとしたジュブナイル冒険活劇みたいなね、あの映画をね、まあ、さっきのその話を聞きながらふっと思い出しまして、ああそういや昔ってそういう冒険してたよなって、別に親とかにもそんなの気にせずにさ、子供たちだけで、でそこで得たささまざまな経験ってやつがなんかこう成長の糧になったっていうか、なんていうかね。でも今そんなスタンドバイミーみたいなことをねアメリカで実際子供にやらせたとしたら、その親ってのは児童虐待で訴えられるわけですからね、びっくりですよ、ね、うん、そういや私もね、なんか幼少の頃、それこそ私が小学校3年生か4年生ぐらいの時だったかな、その近所の、その一緒にその小学校に通学しているグループの仲間みんなでねこう集まって、そのうちのねちょっと遠くにある山の裏の方に水晶が取れる鉱山があるっていうね、こう噂を聞いて、でその通学班のそのグループリーダーの兄ちゃんがね、よしみんなでその水晶を取りに行こうぜって言って、この男の子たちだけで何人ぐらいだったかな、7人か8人ぐらいだったかな、それでその山をね子供たちだけで越えてその水晶を探しに行ったっていう記憶がね、私の頭の中にこうおぼろげに残ってるんですよね。だから詳しいいきさつとかっていうのはあんまりね覚えてないんですけども、まあかすかに残っているのは、まあ、その中で途中で大きなねスズメバチの巣に遭遇して、あのスズメバチの巣に近づいたら刺されて死ぬぞ、絶対刺されるなよ、気をつけて生きようってね、本当に慎重になってね、もう本当にドキドキしながらそこを通り過ぎたっていうのと、であんまりにもなんかその山道が長くて、とにかくまあ偉くてしょうがないながらも、そのお兄ちゃんたちに一生懸命ついていったっていうことと、そして最終的にその採掘場に着いたら、そこに本当今までに見たこともないような大きなその重機ってですね、今ホイールローダーみたいなものがドンドンドンと置いてあって、であちこち山がこう削ってあってね、でまあ実際何の鉱山だったのかっていうのは、まあ今となってはわからないんですけども、まあうちのこの岐阜県っていうのはまあ養業が盛んな土地柄ですからね、結局のところはその粘土土を掘ってただけだと思うんですけどね、その中にもね、あきっと水晶があるに違いないってね、まあ、みんなねその採石場、大人たちがねまだいない採石場をねこういろいろ、あのこの石はああでもないこうでもないって言って、でなんとなくその大きな石の中になんかキラキラとしたものが入っているようなものを見かけて、で僕たちはねそれを勝手に、あこれ水晶だって、水晶だと勝手に思い込んで、でまたその石をね一生懸命削って、なんか子供たちで持ち運びできるぐらいの大きさにまでなんとか削って、でそれをこうみんなでこう一生懸命その一山越えて持って帰ってきたっていうね。で その山から降りてきた時には本当にね、とっぷり日が暮れて夜になって、はって気がついてみたら、そのまあ僕たちのね、お父さんお母さんが町内中こうわーって駆け回って僕たちを探していたんですね。でそれでわっと降りてきたらさ、そしたらそのまあどっかのね、その僕らのその仲間のうちのまあお父さんかお母さんかの一人が、あーいたーみたいな感じで、でそれでね、もうみんながわーって集まってきて、それでもう僕たちはね、もう本当にね、そのお父さんお母さん方にね、こっぴどく叱られて、でもうみんなね、ボロボロボロボロ泣きながら、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言ってね、で特に僕はあんまりにもね、ボロボロ泣きながらね、なんかその、水晶を取りに行ってごめんなさいみたいなこと言ってたんだから、そしたらね、そのリーダー格の兄ちゃんが、この一番大きいこの石お前にやるよね、私にくれまして、でまあそれがね本当に嬉しくてね、でそれからね、その石をね、ずっと自分の部屋のねベランダに置いて飾ってたんですよね。どのぐらい長いこと飾ってたかな。でもそれもね、もう今もとなってはね、どっかに消えてなくなってしまったんですかね。まあ、今思えばね、水晶ではないと思うんですよ。単なるなんかの鉱石がちょっと表面がねこうキラキラしてて、なんかそれがちょっと綺麗に見えたかな程度のものでね、ほんと砂粒程度の、ね、ものがね表面についてただけですんで、実際水晶でも何でもなかったとは思うんですけども、なんか思い出の石だったなあれはってね、そんなようなね冒険、そういえば俺小学校の時してたわってね、今になるとねそうやって思い返すことができたんですけども、そういえばそんな経験全然今のうちらの子供たちにさせれてねえってか、そいつらしてねえっていうか、まあ時代なんだろうなって言ってしまえばそれまでなんですけども、そんなスタンドバイミー的なね冒険、まあされ逆に今子供たちそれされたら私本当心配で心配で死にそうになりますんでね、やってほしくないと思うんですけども、でもなんかどっかしらにね、なんかそういった成長できるような貴重な経験、なんかこうさせれる機会とかってないのかな、してくれる機会とかってないのかなってね、ちょっと考えちゃったりしてます。はい、まあというわけで、ちょっと腹も減りましたんで、そろそろ下降りますかね。というわけで今日のクロキャスト、まあだいぶ長くなっちゃいましたけどね、前半後半に分けてお送りいたしました。というわけで、ご意見のある方はぜひツイッターの方でね、#96CASTでね、つぶやいていただけたらありがたいです。というわけで今回のクロキャストは以上でございます。それではまた。 Thank you for listening. This is Crocast.